毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい。今日の朝刊を読んでいて、気になったのは政治倫理審査会の公開についての議論ですね。
はい。
まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、自民党が野党の公開要求を拒否しているという状態で、はい、まあ、この問題って公開するかしないかって、こう、今非常に焦点になってますけど、まあ、それが一つと、もう一つは公開して何やるかっていうことですね。で、公開しても、今の国会でのやり取りと同じようなことが、一人一人言うだけだったら、ほとんど意味がないわけですよね。まあ、でもその大前提になる、政治倫理審査会の開催の伴う公開するかしないか。このあたりで止まってたら、まあ、ちょっと国民と完全にずれてる感じがしますよね。まあ、首相も岸田さんもですね、先頭には立つんだけど、うん、なんかパッとしないですよね。
そうですね、
先頭には立つと言いますけどね。今日の新聞では産経新聞が首相及び腰ゼロ回答連発という大きな見出しを掲げてましたね。
はい、
で、質問に立った野田元首相の発言、うん、弾が遅く的外れという見出しも取っています。
うん、
朝日新聞では公開渋る自民、動かぬ首相と。
うん、
今だから焦点は岸田さんが動かないということ、及び腰であるということになってきているので、
はい、
派閥を解消しようという、まあ、ある意味こう思い切ったことをやったことは、うん、ほぼ帳消しかなという感じですね。
うんうん、
まあ、政治としてはどうなんだろう、まあ、多分ですね、一部公開したりすることに ならざるを得ないと思うんだけど、そこまで譲ったんだからいいでしょうで幕引きをっていうことになる可能性も高いですね。で、朝日の中にはまあ、自民が公開を渋るのは今回、審査を申し出た5人、を原則非公開だからと説得した経緯があるからだと、説得に当たった党幹部は公開すれば説明と違うから出席しないと言い出す議員が出てきかねないと危惧する。その一方で非公開は悪い手だと。
悪い手ですね。
と認めるという記事も出ていました。まあ、説明と違うから出席しないと言い出す議員が出かねないということは、まあ、そういうハンドリングもできていないということになりますよね。そして、まあ、先頭には立つけれども、国会で判断されるべきものだという回答が連発で、産経新聞に対ゼロ回答と言わざるを得ない状態になっている。
うん、
まあ、一部要求を受け入れて一部公開とかいうことになるのかなとは思いますけど、どうでしょうね。見てたら呆れちゃいますよね、これね。
ですね。またなんか、出る人数にしたって5人。ということですけど、はい、まあ、自分の申し出がないと、まあ、出ないわけですけど、はい、うん、51人全員出なさいよって思うんですけどね。
じゃあでも51人出て、じゃあ何ができるのとなると、またちょっとね、まあ、根本的に、何のためにこれをやろうとしてるかっていうところがないっていうことが気になりますよね。
はい、
うん、そう思う？やっぱり。
いや、思います
ね。ねえ。やっぱり結構街中行ってもこういう話、飲み屋さんとかも聞きますよね。政治に関心がそんなにないなと思った人が突然このことでもうイライラしたり怒り出したりすることは結構目にしますね。はい、そのぐらい、まあ、ちょうど確定申告の時期でもあるし、
ね、
まあ、税金の問題でもありますからね。
は
い、で、朝日にですね、
はい、
日本大学の有川さんという教授のへのインタビューが出ていまして、1948年に制定された政治資金規正法が基本理念としているのは、まあ、責任だと。で、政治団体は責任を自覚し、その政治資金の収受にあたっては、受け渡しにあたっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならないと2条に定めてあると、いうことです。まあ、だから政治活動の自由というだけではなくて、それにとっての責任こそが政治資金規正法の基本理念なのだということを書いていました。で、その政治資金規正法の規制という字ですね、まあ、何かを規制する規制じゃなくて、木の字は一緒なんですけど、正しいっていう字を書くんですよね、政治資金規正法。
うん、
何かを取り締まるんじゃなくて、
制度のせい
ではなく正すというね、はい、この有川教授によりますと、当時の法律を制定した1948年当時の国会議員は、腐敗の疑惑は政治家が自らの責任で正すものだという自負を法律で表明したものですと、
うん、
そのために作られた法律であると、うん、自らの責任で正すもの、そういう趣旨と違う形で、形式としての、開催、形式としての公開っていうことになれば、趣旨とは全然ずれてしまうということにならざるを得ませんね、
うんうん、
でこのあたりはもう首相にかかってると思うんですよね、
はい、
ところがもうゼロ回答連発ということで、これではいくらやっても支持率なんか上がるわけないですよね。
ですよね。
ね、結局どっちを見て政治をしているのかっていうことだと思います。
うん、
仲間内の国会議員、
ね、
国会議員の、大幹部、
はい、
自分の政権の寄って立つ足場となる派閥の領袖だったり、
うん、
国民の方を見てたらこういう回答にはならないと思いますね。
ですよね。
はい、
結果、そんな変える気持ちってないんだな、刷新する気持ちなんてないんだなっていうふうに国民としては思ってしまいますよね。
小泉さんは自民党ぶっ壊すと言って、国民の喝采を浴びたわけです。あれが良かったかどうかは別にして、ただ今どっちを見てるかということは、岸田さんからするとも僕らじゃないんだなっていう感じを与え続けているので、このままだと行き詰まってしまうんじゃないかなと思いますね。
ねえ。
はい。
もうずっと行き詰まってるような感じがするんですけどね、私はね。
そうですね。
はい。ここまで、ブラッシュアップをお送りしましたが、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を？
大河ドラマについて、系列違いですけど、やってみようかなと思ってます。
はい、ここで、Google Podcast をご利用の方へお知らせです。Google Podcast は、2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。